4の1、それから1週間の後、すなわち5月7日に、私はヘザーレッグの部屋に、まるで小さい子供のように弱って横たわっているのに気がついた。ヘザーレッグは机の上の書類越しに私をじっと見守っていた。彼の最初の言葉は別に私に力をつけてくれるようなものでもなかった。私自身もあまりに疲れすぎていたので少しも感動しなかった。キッティさんから返してきたあなたの手紙がここにあります。さすがに若い人だけにあなたもだいぶ文通をしたものですね。それからここに指輪らしい包みがあります。それにマンネリングのお父さんからの丁寧な手紙がつけてありましたが、それは私の名当てであったので読んでから焼いてしまいました。お父さんはあなたに満足していないようでしたよ。で、キティは？私はかすかな声で聞いた。いや、その手紙は彼女のお父さんの名にはなっていましたが、むしろ彼女の言ってる言葉でしたよ。その手紙によると、あなたは彼女と恋に落ちた時に、不倫の思い出の何もかも打ち明けてしまわなければならなかったというのです。それからまた、あなたがウィシントン夫人に仕向けたようなことを夫人に対して行う男は、男子全体の名誉を汚した謝罪のためによろしく自殺すべきであるというのですよ。彼女は若いくせに感情に激しやすい妖婦ですからね。ジャッコへ行く途中で騒ぎが起こった時、あなたが上ことに悩んだだけでもう十分であるのに、彼女はあなたと再び言葉を交わすくらいならば、いっそ死んでしまうというのですよ。私はうなり声を発するとともに、反対の側へ寝返りを打ってしまった。さて、あなたは、もう物を選択する力を回収していますね。ようござんすか。この婚約は破られるべき性質のものであり、またこの上にマンネリング家の人々もあなたを過酷な目に遭わせようとは思っていません。ところで、一体この婚約は単なる上事のために破られたのでしょうか。それとも転換的発作のためでしょうか。お気の毒ですが、あなたが自分には遺伝性転換があると申し出てくれなければ、私には他に適当な診断がつかないのですがね。私は特に遺伝性転換という言葉を申しますよ。そうして、あなたの場合はその発作だと思いますがね。志村の人々は夫人の1マイル競走の時のあの光景を皆知っていますよ。さあ、私は5分間の猶予を与えますから、転換の決闘があるかないか考えてみてください。そこでこの5分間、今でも私はこの世ながらの地獄のどん底を探り回っていたような気がする。同時に疑惑と不幸と絶望との常闇の迷路をつまずき歩いている自分の姿を私は見守っていた。そうして私もまたヘザーレッグが椅子に腰をかけながら知りたがっているように、自分はどっちを選択するだろうかという好奇心を持って自分を眺めていたが、 結局、私は自分自身が極めてかすかな声で返事をしたのを聞いた。この地方の人間は、バカバカしく道徳観念が強い。それだから、彼らに発作を与えよ、ヘザーレッグ。それから、俺の愛を与えてくれ。さて、俺は、もう少し寝なくちゃならない。それから、二つの事故がまた一つになると、過ぎ去った日のことどもをだんだんにたどりながら、ベッドの上でのたうち回っているただの私、半分発狂し、悪魔に疲れた私になった。しかし、俺は志村にいるのだ、と私は繰り返して自分に言った。ジャック・パンセイという俺は、今、志村にいる。しかもここには幽霊はいないではないか。あの女がここにいるふうをしているのは不合理のことだ。何故にウェシントン夫人は俺を一人にしておくことができなかったのか。俺は別にあの女に対して何の危害を加えたこともないのだ。その点においては、あの女も同じことではないか。ただ、俺はあの女を殺す目的で、あの女の手に帰って行かなかっただけのことだ。なぜ俺は一人でいられないか。一人で幸福に。私が初めて目を覚ました時は、あたかも正午であったが、私が再び眠りかかった時分には太陽が西に傾いていた。それから犯罪者が牢獄の棚の上で苦しみながら眠るように眠ったが、あまりに疲れきっていたので、かえって起きている時分よりも余計に苦痛を感じた。翌日も私はベッドを離れることができなかった。その朝、ヘザーレッグは私に向かって、マンネリング氏からの返事が来たことや、彼、ヘザーレッグの友情的斡旋のおかげで、私の苦悩の物語は、志村の隅々まで広がって、誰も皆、私の立場に同情していてくれることなどを話してくれた。そうして、この同情は、むしろあなたが当然浮くべきものであった、と彼は愉快そうに結論を下した。それにあなたが人生の苦い経験をかなりに経てこられたことは、神様が知っておられますからな。何、心配することはありませんよ。私があなたをまた直してあげますよ。あなたはちょっとした錯覚を自分で悪い方に考えているのですよ。私はもう治ったような気がした。あなたはいつも親切にしてくださいますね、先生、と私は言った。しかし、もうこの上、あなたにご心配をかける必要はないと思います。こうは言ったものの、私の心の内では、ヘザーレッグの治療などで私の心の重荷を軽くすることができるものかと思っていた。こう考えてくると、また私の心には理不尽な幽霊に対してなんとなく反抗のできないような頼りない寂しい感じが起こってきた。この世の中には、自分のしたことに対する罰として、死の運命を宣告された私よりももっと不幸な人間が少しはいるであろうから、そういう人たちと一緒ならばまだ気が強いが、たった一人でこんなに残酷な運命のもとにいるのはあまりに無慈悲だと思った。結 局、あの人力車と私だけが虚無の世界における単一の存在物で、マンネリングやヘザーレグやその他私が知っているすべての人間こそみんな幽霊であって、空虚な影、幻の人力車以外の大きな灰色の地獄、それ自身、この世の人間どもが私を苦しめているのだというような考えに変わっていった。こうしてイライラしながら7日の間、いろいろなことを考えながら転々反則しているうちに、かえって私の肉体は日増しに丈夫になっていって、寝室の鏡に映してみても平常と変わりがなく、再び元の人間らしくなった。そうして実に不思議なことには、私の顔には過去の公文相当の跡が消えてしまった。なるほど、顔色は青かったが、普段のように無表情な平凡な顔になった。実際を言うと、私はある永久の変化、私の生命をだんだんに参植していくところの発作から来る肉体的変化を予期していたが、全然そんな変化は見えなかった。